こんにちは。
ユナイテッドナイト 84.2-3-3-3 番組ナビゲーターの野田ねえと。
こんにちは。タックこと弁護士武田貴弘です。
はい。この番組は生活の中の様々な2択3択を弁護士タックが解決してくれるゼネラル知恵袋番組でございます。
大臣からのご期待、はい、おかえりなさい。
ありがとうございます。
どうでしたか、向こうの空気は。
あのね、タック、はい、タックイタリア好きじゃないですか。
まあまあ、はい。
あの、私さ、今回はイタリア超満喫してやろうと思って、オール民泊にしちゃったんですよ。
お
で、あの、本当に普通の家に泊まりまくって、うん、あの、普通の家の冷蔵庫開けながら、普通の、あの、何、キッチンに伝えながら、普通に朝からパスタ食べてたんですよ。
はいはい。
そうしたら、そこの親父に、あんたね、朝からパスタ食べるって言えよって言われて、そうらしいよね、朝からパスタは食べられるって、昼と夜しか食べないらしい。
朝何食べるんです？
パンって言ってた。で、その親父はヨーグルト食べてた。私、朝からさ、パンとか食べたくない派なんで、やっぱちょっとね、あの朝からぶっかけて、ペンネとか食べてたんですよ。そんなに良くはありそうです。はい、すいません、本当、不在の間、ありがとうございました。
いやいやいやいや。
はい、マジさんどうでしたか、活動は。
はい、ね、本当、あの、2月最後の週はね、この城下町で大にぎわいで、まあね、破損した天守閣の補修が終わってお披露目だったそうです。で、メディアとかもすごかったですよ。
そうね、あの、去年のさ、雷の時のあれがやっと終わったんですね。
そうそう、地元の人の話によると、うん、早朝からね、報道のヘリコプターも飛んで慌ただしかったっていうね。
そうなんだ。でもちょうどさ、あのニュースが流れて、宮内が国宝ということを宮内さんにこう知り計り機会になってから、ちょうどよかったんじゃないですかね、これ。
うん、それはありますよね、うん、まさにね、ね、災い天って吹くと思いますよ。
本当そうですよ。で、ディレクターは、あの、ハンナケントのマネージャーから、ラクダの安否の連絡が来たということらしいんですが、本当に一応、全国区になった、まあ、いいのか悪いのか、災い天って人となるニュースですよね。
ああ、そうそう。で、だからね、この日はね、お披露目がイベントになっちゃって、
はい、
まあ、それ目当てのね、団体さんの行き交う光景がね、目立ちますよ。
歩いてたんだ。なるほどね。そっか。まあ、自分の団体さんあたりには、結構ノスタルジーなね、観光ルート出そうね、この辺はね。
熟年というキーワードをよく見つけ出してくれましたね。
ほうほうほう。
今日のテーマはね、熟年離婚ですよ。
おお、来た。まあ、何はともあれね。すごいおめでとうございます、
ね。あ、そうですね。はい。
ただ、番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。メールテーマは、はい、熟年離婚です。思い当たる人ってのは、あんまり正直ないんですけども、いらっしゃいましたらメールをください。はい、スタイルの公式ページより、タックンの2択3択宛に送ってくださいね。では、スタートです。
タックンの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
タックの2択3択、私のマネーと
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーは同性の2択3択です。これはネットや SNS で実際になった A、B どっちがいいのという相談事について弁護士タックンがタックなんで答えてくれます。
ゴルフじゃないんですからそんな答え方ね、どこの弁護士もしませんからね。まあ、ただね、法律には解釈が何通りかあるので、
はい、
まあ、私の場合に応じてね、様々な使いようはありますよ。
そうなんです、それ言いたかったですか。弁護士の先生でもね、丸時ぐらい喧嘩が違いますからね。
そうですね、まあ、かなりね、無理ある言い訳に聞こえなくもないんですけど、はい、まあ、まあいいですよ。まあ今回のテーマはね、
はい、
熟年離婚ですよ。
はい。たくん、この場合の熟年って、一体結婚後何年ぐらいの夫婦を指すんですか？
まあ、去年、はい、年はないんですけど、うん、まあ、統計見ると20年以上っていうのはね、まあ、多い。
無駄なんだったんで。わかりました。では、ネット上ではこんなことが起こっています。ご紹介します。
はい。
熟年離婚を考えている46歳主婦です。夫56歳、高校生と中学生の息子がいます。
はい、
要介護の姑と同居しており、5人で生活しています。旦那の過 去のことを言い切られても仕方がないので詳しくは書きませんが、うん、現在、今現在旦那とは会話をするのも嫌で、うん、私は嫌悪感しかありません。すると、姑の世話をしてきて、今後旦那の世話まですることなんて考えたくありません。うん、子供が高校卒業したら別れたいと考えています。うん、ここから本題になります。今住んでいる家は持ち家なのですが、うん、昔から付いている家、土地で、今が姑容疑になっています。だからおばあちゃんの名義になっています、うん、なので離婚となったら私は出ていくことになります、うん、財産分与を考えたときできるだけ有利に進めるために今の私が準備しておくことは何なのでしょうか、うんうん、私の通帳に貯金していてもそれも折半されると聞いたことがあります、うん、では子供名義の通帳ではどうなるでしょうか、うんうん、離職をタンス預金でもするしかないのかなとも思っていますがそれは危険でしょうか、うん、A 財産は法定基準に従う B 子供名義で離職を作る、うん、C 株式財産を作る。これはたくん、
はい、ですね、はい、これはまあちょっとね理屈と実際の問題とあって、理屈で言うと、はい、基本的には閉塞にしよう、免税金しようが、それを折半するだけの話なので、一応一緒なんですけど、
閉塞も折半、
うん、だって、お金切れちゃって現金だって折半するんですね。
ほうほう。
だから、理屈で言えば、どういう形にしても一緒なんですけど、うん、ただ、まあ、閉塞にすると、まあ、見つからないで、ね、
うん、
財産分与できるというだけの話なので、うんうん、それは見つかるか見つからないかの話なもんですから、うん、まあ、ここでちょっと答えとしてはあんまりあれなんですけど、うん、ちょっと言っておきたいのはですね、お子さんの名義の通帳ってことなんですが、
はい、
これは、ね、残念ながらお子さん、まあ、高校、中学生と高校生でしょ、うん、これはね、残念ながらというか、これはお子さんの名義の預金は、うん、これは夫婦共有財産ということで、財産分与で半折半すると。
なるほど、
うん。まあ、やっぱりね、お子さんはやっぱり独立してね、まだお金を稼いだりとかできないっていうのが前提なので、
うん、
だとすると多分入ってるお金って言うとね、お年玉とか、
うん、
あの、お祝いだとか、うん、まあ、お小遣いだとかっていうことになるんですが、
うん、
それは全てお金、親のお金というふうに言われていますので、うん、
なるほどね、
はあはあ、だそれも子供名義であってもですね、折半しなければならない、
うん、
ということはありますね。
うんうん、
はい。
そうか、じゃあ、男女が折半出席を。
そう
ですね。ちょっと、この話って、すごいありがちだし、うん、今考えてる人山ほどいると思うんですけど、うん、もう、どうにもならないってことですか、これは。
で、まぁ、よくね、預金を引き出しといて、現金にしといて、
うん、
で、旦那に隠しといてね、
うん、
で、残った預金を半分にしてっていうようなことをすることを、しようとする人いますけど、
うん、
基本的に旦那もね、やっぱりなんとなくそんな残高なわけないよねって感じで。
気づきますよね。
気づくので。
あれ半分になってるよ、みたいな、ね。
そうそうそう。なので、まあそこら辺のところあんまりやりすぎるとですね、
うん、
そこで結構揉めてしまう。
今度また違う事件になりますね、これって。
まあまあ、それで離婚の話がいつまでだっても進まないっていうことはありますね。
離婚にこういうのあるよね。
ありますあります。
あれ、うん、タックンからしたらこれ日常の話だから。
うん、よく、それはよく引っかかるところです。
よく引っかかるんだ。うん
そうそう、なんかよくわけがわかんない100万円ぐらいガーンって引き出されてたりしてですね。
やりがちですよね、これ。
あります、
先にね、先にガーッとね。
でもね、預金ってね、ちゃんと履歴が残りますからね。
そうだね。怖いね、これ。
そうなんです。
だから、やってもやらなくても、
うん、
まあ、最後にはバレちゃうから、うん、結局最後はもうクリアな生産になっちゃうわけ
です。そう。
ああ、なるほどね。はい、次行きます。
はい。
親が熟年離婚します。父親67、会社員プラス年金。母親61歳、無職年金。
うん、
長期離婚したら母親は年金しか収入がなく、路頭に迷うでしょう。多分離婚調停するはずです。ごく一般論ですと、お金の分け方はどうなりますか？年金など折半になるのですか？父親の給料は A、折半になる。B、年金のみになる。C、慰謝料を取れる。
うん、これもね、まぁ、ちょっと分かる、慰謝料が取れるかどうかは、
うん、
まぁ、これ、事故の原因にもよるんですけど、
うん、
で、基本的にその、お給料を分割するってことは、これできないんですよ。
なるほどね。うん、
だから、うん、だけど、まぁ、年金はこれ分割できる。
うん、
まぁ、例えばね、会社員ですので、お父さんは。
うん、
だから、まぁ、厚生年金もらってると、
うん。
で、お母さんは年金は国民年金しかないか、
うんうん、
まぁ、自分がね、独身の時にちょこっとやってた、働いてた時の厚生年金も少しあるかもしれませんが、
うん、
まあ、基本的に厚生年金は大部分はね、お父さんなので、
うん、
その厚生年金の部分を、まあ、結婚した年数に応じて分けると、
うん、
いうことになりますね。だから、まあ、結婚 お父さんが、ずーっとね、入社してから、退職する前の間ね、ずーっと結婚してたということであれば、うんうん、その、厚生年金の部分は、折半ってこと
になるんですよ。なるほどね。じゃあ、お母さんは年金プラス、厚生年金の 50% をもらえるっていうことですね。
うん。だけど、それは、その、旦那さんが、うん、独身時代のね、部分は省くってことになるので、完全に折半ではないですね。
そっか。でも本当にこの熟年離婚でありがちなパターンですか、これも。
そうですね、熟年離婚だとね、うん、結構この年金分割っていうんですけど、うんうん、この年金分割は結構ネックになることが多いです。
ネックになっちゃうんだ。
ただし、この年金分割っていうのはね、ほぼ間違いなく今の運用だと、うん、半分。
ね、
うん、分けるっていうのが通ってしまいますので、
うん、
まあ、これはまあ、争ってもしょうがないというところはあるんですけど。
なるほどね、はい。だからさ、こういうことがぐちゃぐちゃして、収入が少なくちゃうからみんな我慢してさ、一緒に暮らしてるんだよね、実際のところ。
そうですね。まあ、あとね、やっぱ50を過ぎると、やっぱりね、旦那さんにとってはね、退職金。退職金が問題になったりするし、
うん、
あと60、まあ、退職する前にね、
うん、
離婚するということになると、おいでもいない退職金を割って半分払わなければならないというですね。
退職金も、奥さんは持っていけるんですか？
持ってくるよ。
半分。
半分。
あ、そうなんだ。
まあ、それも、さっきの年金分割と同じ理屈で、
うんうん、
独身時代の分は割合的に省くんですけど、
うんうんうん、
でも、例えばね、まあ、今、退職したら、例えば2000万もらえますと、
うん、
いう場合で、独身の部分を外していたとしても1500万だと。
はい。
例えば、750万もらえるということ
で、
旦那さんとしては、退職金出てないのに、750万渡さなきゃいけないので、これ結構きついんですよ。
これなんか離婚するさ、理由にもよるでしょ、
うん、
だって奥さんが悪いような離婚の理由だったら、うんうん、奥さん到底もらえないじゃないですか。
いやいや、それはね、慰謝料の問題なんですよ。慰謝料と財産分与は別なんです。
なんかもう確かに頭こんながってた。
財産分与なんです。慰謝料、財産分与を養育費しちゃって、
うん、
財産分与っていうのは、半分に分けるってことな
ん
です。それは家に関係ないんです。
そうか、うん。そういうのがあるんだね。法律って難しいけど、まあ、確かに聞けばわかるね。
まあ、考え自体があればね、この離婚のことについて、ね、詳しく説明したいと
思います。そう、スペシャリストだもんね、確かに。はい、ありがとうございました。そっかそっか。まあ、本当にね、熟年離婚って見るとさ、
うん、
いろんな通信も出てるはずなんだよね。だから目を染めてないようにしないといけないよね。目を染めてないようにちゃんとやってかないとダメだよね。
そうですね。で、僕が過去に受けた相談内容ではね、やっぱりこう、20年ぐらい前にですね、
大
喧嘩して、それでもう気持ちは冷めてしまって、で、子供がですね、独立するまで、我慢して、独立した途端に離婚請求。
20年間冷めていた。
冷めていた。
でもこれ、さっきありがちだよ。
ね、怖いです、ね。
怖い怖い。じゃあさっきちょっと気持ちを変えて、リクエスト、
はい、
曲いきましょう。
はい、今日はですね、はい、地元愛知県の
人
なんですね、岡村隆子さんで、夢は諦めないで。
はい。 ね、タック岡村隆子、はい、愛知県なんだね、この人。
そうです、岡崎市出
身。あ、そうなんだ。
そうそう、
今日のゲストの
方が、そうですね、
スミカさんも、
そっち行ったり、
そっか、なんかこの歌の思い出があるって感じで、曲が見せて、喋って。
公認時にですね、修学旅行になった時にバスガイドさんが、それね、カラオケで歌ってくれて、
すごいね、どこ行ったその時。
中途した長崎の方だったと思いますよ。
そっち行ったんだ、ちょっとずっと長く一緒にバスで行ったの。
当時ね、あの、雲仙だけが噴火してて、
してたね。
その時に雲仙温泉泊まったんだ。
じゃあ、噴火散ってるところを泊まった
の。本当ね、逆向きのところだからね、大丈夫だ。
そうなの。そういう全ての思い出、この歌に詰まってるだけで、ありがとうございます。さあ、続いては番組ゲストに、番組にゲストをお招きして、ザックバランにフリートークをする。二択三択出たとこ勝負でございます。
すごいですね、はい、すごいのと今日のゲストさんは3番組
発表ですか。そうなんですよ、まさに本当にこちら三河地方からやってきた、
はい、
はい、妖精ちゃんでございます。さあご登場しましょう。ノンスタンドのご登場です。花きみこさんでーす。
どうも、
大丈夫、大丈夫。3番組じゃなくてコンプリートです。本当ですよ、初めてですよ。
ねえ。
ね、今日もなんかすごいカロリー使ったよね、今日。まだ終わってない。
まだこれからからです。
これからだよ。じゃあ、自己紹介をね、ここから聞いてるから皆さん、
ありがとうございます。はい、愛知県岡崎市の方で、アトリエゼーニュと言います。パワーストーンのアクセサリーの製作販売、そしてパワーストーンを使ったカウンセリングをするサロンを開いております。アナウンス美香です。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう番組やったらどう？できるかな、
私。そうです。お声が
ね。そう、ありがとうございます。講座やったりとか、でも、彼女はもう英語と日本語、ハンガリー語、ドイツ語、あと三河弁、名古屋弁って全部喋れます。
ハンガリー語って大丈夫ですか？
ハンガリー語は住んでたんです
か？そう
は。
そうなんです
ね。まあ、前職が、貿易事務という、ちょっと固い仕事だったので、その仕事の絡みで、半年ほど。ハンガリーのものを輸入をしてたんですか？
そうです、輸入ですね。さっき、すごい可愛いお花の絵とかが書いてある、雑誌を、その雑誌を輸入するお仕事をしてます。
そして、向こうにも、現地、
そうです、
営業、
まあ、まあ、勉強のために、すごいと、半年派遣されて、ハンガリーの西の方のヘレンドっていう街、今は街ですね。その当時はまだ村だったですけど、仕事的なところに半年間、住まわせてもらってました。
経験されてて、そして今は、パワーストーンセラピーをされて、まあ、パワーストーンを作って、
そうですね。
実際は、今こうやってキラキラと華やかなね、首にも手首にも、
なん
か作られてますけど、工房に入れば地味だよね、きっと。
本当にこう、肩こりと戦いながら、夕方になると寝にくくなるねと戦いながらの、生活活動は、
さ、それ、想像つかないんだよね、君たさんがさ、工房入ってるところが。
いや、もう、
どうしてこたつやってんの？
いいね、さすがに、さすがにこたつによって素敵なね、今回、大変素敵なアンティークの机を買わせていただきましたので、
あそこでやってるの？
そこでやってます。
アンティークね。
アンティーク。
似合うよね。
ありがとうございます。
がまた
8年前の上海からやってきたことでございます。
本当に何ヶ月待ちだったんですか？
待ってもらってた方なんだけど、半年待ちで手に入れました。
すごいね。
上海ってすごいね、また。
ね、
独特の風合いでね、透かし彫りとかが入ってて。
はぁ。
本当に分かりましたけども、ぜひ、実際に見にサロンにお越しいただければ
ね。
世界を駆け巡るオーロラ花いつか。うち、さっき、話題に出ました。岡村隆子さんと同じ、岡崎市にサロンございますね。岡崎市の
友達
の岡村隆子。
岡村さんね、ちょっと年上なんで、先輩なんですよ。
同じ学校とか？
何がない学校がちょっとだけ違う。
ほう、そうなんだ。
岡崎北高校のご出身。
こっち岡崎南ぐらいな感じで。
私、岡崎、何もつかない岡崎高校
ね。
そうそう、昔のね、伝統ですよ。
はぁ、
もう岡崎、私、最近縁があるからね。ちょこちょこお邪魔させてもらってるん
で。ちょっと後
で
見
らして。ブレスレット一つ作るのにどれぐらい時間かかるんですか？
これはね、作るの自体は30分ぐらいで。
はあ、
まあ、鑑定とかして、いろんな種類の石を組み合わせて作りますので、はい、その色の組み合わせ、その配置とか大きさとかを考えながら作るんで、うん、まあ30分ぐらいですね、一つ。はい。
石はもう基本的にはそういう大きさにはもともとなってるってい
う。そうです。ビーズ状になったものを、はい、あの購入して、それをつなげていくんですけど、サイズは本当にこう、4ミリぐらいから、もう18ミリ、20ミリに至るまでありますし、カットの形も本当に豊富なので、まあ、どれを、どんなサイズの、どんなカットのものを使うのかっていうのも、まあ、それを決めるのも楽しみであったりするんです
ね。そうですね。
丸じゃない感じのなんか、コツコツってやつがあるとちょっと楽しいよね。あとは本当に天然のこのままの形のものとかで、穴だけ開いてるものもあるので、そういうのアクセントで入れておくと、もう、うん、あの、ジュズソーローみたいなのじゃない、すごい、垂れ落ちな感じのものも作れますね。いかにその、身につけていただくにあたっては、まあ、自分の願い事を叶えるとか、自分の人生もっと良くしていきたいとかっていう、そういう願いを持って皆さん来てくださってお聞きになるので、それだけでなく、こう、見てるだけで気持ちが上がるっていう
もの を。上がるもんだって
感じ
て
た
ん
です
よ。
そう。
それだけもう、野田熱を反対で戻すのよ。
何にも記録してないんですよ。上がるっていうのを大事にしてた
もん。なるほど。なんか、どういうタイミングでいらっしゃる方が多いんですか？結婚するとか。
そうですね。なんか、やっぱり、自分の人生、ちょっと振り返って、一番お客さんがいいのって、
はい、
例えば、新年になるタイミングとか、年度代わりとかって、今の時期、すごくやっぱり多かったりするんですよ。
あと、なんかこう、思いをかけてること
そうです、そうです。
この前の流れも作ってもらったんです
けど。時期的にはやっぱり今の時期すごく多くって、これから新しい生活に入る、節目で、これから婚活して、婚活しようと思ってるんだけど、
そういうことだらけだわ、本当に。
そういうタイミングがいらっしゃる方が、
そうそう。そうそう、じゃあ本題しましょうか。じゃあ、鶴田さんから、あの、プチご相談ということで。
プチご相談
で、はい、お願いします。はい、
やっぱりいろんなお悩みの相談とか受けることがあるんですけど、今、いろんな協会で、こう、認定講師の資格が取れるっていうようなお勉強会、まあ、私なんかも実はやらせていただいている立場なんですけど、そういう講座っていうのがあるんですが、
はい、
そこのその講座、認定講座きちんと受講して、資格取れました。じゃあ、その講座をやって、ちょっと自分なりにお仕事を始めていきましょうっていうような人って、今すごく多かったりするんですね。なんですが、実際にこう始めてみたら、また、その協会自体のシステムが変わって、次は新しい講座ができました。で、それを、新しい講座も受けてもらわないと、もう以前に取った資格、ちょっと無効になるので、ちゃんと受けてくださいね、みたいに、こう、次からそれがひどいよね。どんどんどんどん新しい講座ができて、受けなければ、じゃあもうそれで終わりね、みたいな、ちょっと剥奪ね、みたいな感じになっちゃってるんです、みたいな。ある意味、ご相談ごとみたいなのがあって、結構みんなこう、何をどうしたらいいのかっていうのがわからないし、自分が教えてもらってる、ちょっと弱い立場っていうのがあるから、物が言えなくて、泣き寝入りしちゃってるケースって結構あるらしいんですよ。
そのまま払い続けて。
払い続けて続けるか、もう本当にこう、
ヘミタさんみたいにやめて、
やめてとか、
ノーリーウルフになるか。
そうそうそうそう。で結局その払った、今まで払った、やめてしまうってことは今まで払ったものを無駄にしてしまって、結局資格がなくなってしまうっていうことになってしまう。その協会も仕事がもうできないっていう形になったんで、もっとなんか方法があるのかなっていう。
そうですね。まあ、その時にやっぱり最初にね、最初にその講師の資格を取ろうと思って、やっぱり申し込みをして講座を始めるときに、講座を受け始めるときに、まあそういったようなことをね、まあ仮に資格を取ったとしても、また追加でね、あの講座を取らないと資格は剥奪になる可能性がありますよと、
はい、
いうようなことをしっかりね教えておいてもらわないと基本的にはそういうことはしちゃダメですよね。だからやっぱりそれは契約違反という形になって
しま
う。
契約違反ですか。
そうですね。やっぱり資格取ったらその資格はねやっぱりで、お仕事をすることができるというの契約なんで、それで、まあ、その契約に条件をね、後からつけていくってことになるので、その条件は権利を認められないですよね。
どうしたらよかったんですかね、じゃあ、この受講者側。
ああ、最初受けるときに、もうこの資格を取ったらね、この資格は永久ですね、というようなことをやっぱ確認取っておくことは必要だったかもしれませんね。とにかく、これは、この資格はもう永久、まあ、例えば期間があるんだったら20年なら20年でもいいんですけど、 それは間違いないと。
そのね、立場が弱いじゃないですか。じゃあ文書にして残してればよかったんですかね。
そうですね。で、一筆、そういうことかってことをね、はっきり教えてほしいと。できれば、その、これが始めるときにね、そういうことでいいんですよねっていうふうに聞いた上で受講をすると。いうのがいい、ね、いいと思いますよね。
なるほど。なかなか難しいよな。それ、思いつかないよね。目先のこととか、ちょっとその先のことまでなかなか考えれないから。
でもまあ多分ね、そういうことなんだろうと、資格取れば大丈夫なんだろうと、永久なんだろうというふうに思ってしまうと、思い込みなのか、それともその教会の方のね、途中からもう法律を変えたということなのかわかりませんが、まあ基本的には、多分ね、最初はこの講座を受けて資格取ってしまえば、これでずっと働いていけますよ、みたいな売り込みで、多分募集すると思うんで、そうすると契約違反の可能性が高いなって気がしますよね。
弱い立場からは何か訴えたり抗議できる、
そうそうそう、だから基本的にはその講師資格はねなくならないと、新しい講座を受けなくてもなくならないということで仕事をしていけばいいと僕は思いますよね。
もうやってきたっていい
と、やってきたね、もしそれを阻むようなことがあったら損害賠償請求すると。
おっと、怖い怖い怖い、そういう名前だと、
そういう流れかなと思いますよね。
そっか、じゃあその時はぜひタックにご覧していただいて、タックに先生ぜ
ひぜひぜひ持っていただいて、
今日は、ね、強気に
来ました。強気に来ました。ありがとうございます。
いつも強気だよ。
あれ
そっかそっか。じゃあ、なんかね、せっかくこうやってご縁ができたので、
はい、
あの、弁護士さんの知り合いのもう最強のパートナーと
して、ね、
はい、ぜひ、絡んでいただいて、はい、ちょっと、
いらっしゃるお客様のお悩み相談に
ね、
乗っていただけるようなことがあれば、
僕もパワーストーン作っていただいて、はい、あのね、力、はい、パワーアップさせてもらいたい。
はい、本当にどうなっちゃうのかっていうのも、はい、久美田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話しさせてあって、今日、3番組じゃないですけど、本当にありがとうございました。
こちらこそです。
はい、ということで今日は、岡崎のアトリエ少女から、花井久美田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
まもなくお昼の2時半になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきましたタックの2択3択です。エンディングテーマ曲は半田健との17番です。
3月はね、はい、厚生労働省の定め自殺対策強化月間です。
はい。
今年からね、政府はね、LINE での相談を開始したそうですよ。
そうなんですね。弁護士さんの立場からすると、自殺との間接的な関わりも多いですね。
そうですね。そこでね、この番組でも3月の放送は自殺防止をテーマにしたいと思いますが、いかがでしょうかね。
素晴らしいです。さすが解決タックになります。では、差し合って人生は
自殺の動機の多いものはね、健康問題、経済、生活問題、勤務問題、男女問題、続いていますと、
はい、
このうちね、健康問題と医療福祉の、ね、分野なんで、これはまあ除外して、はい、残りの3つを、ね、3回に分けて検証してみたいなと思います。
はい、ということで、次週は生活、経済問題の相談ですね。この番組を聞いていらっしゃる方、はい、もしも自分の未来に不安な方いらっしゃったら、ぜひ参考にしてほしいです。
で、この番組を通じてね、一人でも多くの方にね、何かお役に立てればと願っております。
はい、ということで、番組では皆さんからの番、2択3択を募集しております。自殺対策強化月間の3月、次週のメールテーマは生活、経済問題です。
血清に関わることなんでね、デリケートな相談内容にはなりますが、真摯に受け止めたいです。
はい、このテーマについて思い当たることがありましたらメールを送ってください。他にも自分で解決できないなというお悩みことありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知県政務の公式ページからタックの2択3択宛てに送ってください。ということで、次週3月2日のこのチャンネルでお目にかかりましょう。では
また
来週。この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。
IKGFM IC キータ FM。
Let me feel your emotion.